明けましておめでとうございます。平成の年最後のお正月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、平成30年1月号の広報をお知らせします。
まず表紙は12月3日に西小工区共生ステーションで開催された町共フェスティバルで、アコーディオンを弾く人の横で男の子が興味深げにアコーディオン演奏を見ながら参加している写真です。西小学校区まちづくり協議会主催で、地域での新しい交流の場としてまち共フェスティバルが開催され、コーラス団体フライデーコーラスの発表では、子どもが混じっての演奏が行われ、温かい雰囲気に包まれていました。ページをめくると、写真で見る長くてです。第12回愛知県市町村対抗駅伝競争大会愛知駅伝が12月2日土曜日にモリコロパークで行われました。小学生から大人まで市の代表選手9人がタスキをつなぎ、1時間38分47秒でゴール。市の部で20位になり、昨年度の33位、1時間42分30秒から13位順位を上げ、順位上昇の大きい市長に与えられるモリコロ賞を受賞しました。写真には代表選手がタスキをつなぎ一生懸命に走っている様子が写っています。変わりまして、総合計画愛称長久手未来図基本構想のお知らせです。長久手市では現在、今後のまちづくりの指針となる総合計画愛称長久手未来図の策定を進めています。現在、10年後の長久手市の理想の姿となる基本構想という部分を長久手未来の物語として物語帳にまとめているところです。また合わせて町全体の将来像も検討しています。まだ途中段階ですが、ぜひご覧ください。基本構想については1月以降も引き続き検討していきます。また理想の姿を実現するために何をすべきかも皆さんと考えていきたいので、ぜひご参加ください。まず、みんなの思い集の作成、平成29年10月、長久手未来図作りでこれまでいただいた延べ3474人の意見を整理し、大切にしたい5つのものとして、笑顔、挨拶、役割、つながり、愛着、そして今後のまちづくりで重要となる6つのカテゴリーとして、人づくり、子ども、自然環境、生活、交流、都市整備を導きました。次に、第1回テーマ別検討会議、平成29年10月21日、みんなの思い集で導いた6つのカテゴリーごとに理想の未来のシーンを考えました。次に、第2回テーマ別検討会議、平成29年11月3日、カテゴリーごとの理想の未来のシーンをもとに、未来の物語を描きました。また、町全体の将来像の要素出しを行いました。次に、第3回テーマ別検討会議、平成29年11月26日、描いた未来の物語に足りない視点などを話し合いました。また、町全体の将来像の検討を行いました。なお、テーマ別検討会議の合間に、有志市民と職員による作戦会議を開催し、そこでも議論しています。次に、町全体の将来像の検討状況。将来像については、長くてらしいオリジナリティが欲しい、シンプルなものがいい、こんな将来像を掲げる町に住めて誇らしいと感じられるものがいい、言葉足らず感がある方がいいなどの議論を 市民の皆さんと行い、その結果、現段階でいくつか候補ができました。それは、気づき、気づく。町の資源や課題に気づく。これからさらに町や人と人との関係性を築くという意味が込められています。次に、一歩前へ、二歩未来へ。2050年という未来を見据えて、まずはそのための一歩を踏み出そうという意味が込められています。次に、獣道を行く。人口減少、少子高齢化という難しい時代に、市民主体というこれまた難しい手段で進んでいこうという意味が込められています。次に、手と手で創造、活力の街、長くて。手を取り合って、街の宝である緑をさらに生かしていこうという意味が込められています。次に、育む輪、5つの輪の漢字で、輪を育んでいこうという意味が込められています。笑うという字、輪で笑顔。平和の輪で平和。車輪の輪という字、輪でつながり。羽という字で、輪で羽ばたく。話という字、輪で対話。の育む輪です。次に、冒険の主役は僕ら。長くて未来図。総合計画の愛称。長くて未来図になぞらえて、この計画を進めていく当事者は、僕らみんなだという意味が込められています。
次は、長くて未来の物語を作っています。と題して、長くて未来の物語、基本構想、カテゴリーごとの10年後の理想の姿を物語にしてみました。これは7つあります。1番目が、人づくり、やってみたいでつながる街。物語のあらすじは、2028年の長久手市が誰かのやってみたいという思いを軸に学びの循環が起き、その学びで人が育ち、さらにその過程でつながりを生まれていくという理想の街になっているという様子を、大学で長久手市に引っ越してきた大学生を主人公に物語として描いています。二つ目は子供。子供が感性豊かに生きられる町として、長久手に戻さずに行った。雰囲気があるおかげで、子供たちはありのままでのびのびと感性豊かに生きられ、そして親も生き生きと暮らせる理想の町になっているという様子。これを結婚を機に隣町から長久手市に引っ越してきた3人の子供を持つお母さんを主人公に物語として描いています。三つ目は自然環境。みんなで未来へつなぐ緑は町の宝物。長久手市が昔からある自然を町の宝物として大切に、またその宝物を次世代につないでいく意識が育っているという様子を、生まれてから40年間ずっと長久手に住む男性を主人公に物語として描いています。四つ目は、生活。みんながつながり、誰もが生き生きと安心して暮らせる街と題して、長久手市が生活する上で困りごとを家族、地域、行政とで役割分担しながら解決し、誰もが生き生きと安心して暮らせる街になっていくという様子を、定年退職してから地域デビューした高齢の男性を主人公に物語として描いています。五つ目は、交流。いつでもどこでも誰とでも広がる幸せの輪。長久手市が今日はどこに参加しようかな、誰を誘おうかなって迷ってしまうほど楽しいイベントや場所がたくさんあり、また情報発信も活発で長久手の魅力がどんどん広がって交流がさらに盛んな街になっているという様子を、出かけるのが好きな中学生の女の子を主人公に物語として描いています。6つ目は都市整備。あえて歩いてみたくなる街と題して、長久手市が公共交通やそれ以外の移動手段が整備され、また自分で行けるところは歩いたり、自転車に乗ったりして自分で行くという意識が根付いているため、誰もが安心して楽しく外出できる街になっているという様子を、 運転免許を返納した高齢の女性を主人公に物語として描いています。7つ目は市政運営、職員が飛び出す街と題して、長久手市役所が街全体が職場だという意識が職員に根付き、街に飛び出し問題解決のため従来のやり方や既存の枠を飛び出したり、縦割りを飛び出した課同士の連携や市町村同士の連携がなされているという様子を、長久手ことが大好きな職員を主人公に物語として描いています。描いた長久手未来の物語、基本構想といいますが、これを実現するために何をすべきかを考えていきます。多くの方のご参加を心からお待ちしています。今後のスケジュールは第4回テーマ別検討会議、日にちは1月13日も、土曜日9時半から12時まで、場所は西庁舎3階研修室。内容は長久手未来の物語を実現するための具体的な手段を考えよう。2つ目は第5回テーマ別検討会議、これは1月28日9時半から12時、同じく西庁舎3階研修室。長久手未来の物語を実現するための具体的な手段を考えよう、これは同じです。お申し込み方法は経営企画課へお申し込みください。お電話でお名前、電話番号、住所をお知らせください。電話番号は 56-0600 です。
代わりまして、長久手市みんなで作る町条例について知って考えるタウンミーティングを開催しました。現在制定に向けて取り組みを進めている町づくりの担い手であるみんな、市民、議会、市で共有する新しい町づくりのルール、長久手市みんなで作る町条例について知って考えるタウンミーティングを11月17日金曜から25日土曜までに6回開催し、87人が参加しました。タウンミーティングの内容、これまでこの条例について一緒に考えてきた条例検討委員会メンバーと市が共同して企画し進行を行いました。まずみんなで作る町条例とは、これまでの歩みとこれから、条例内容の説明、次に参加した皆さんの感想です。日常の暮らしや自身の町づくり活動とこの条例を読んでみて感じたことについて意見交換を行いました。市民、議会、市それぞれが一歩踏み出すための条例になると良い。この条例が自分の活動の後押しになれば良い。そのための市の支援も必要。この条例に町づくり協議会のことが書かれていて、活動の後押しとなる。市の町づくりの基本となる大事な条例を市民がどう受け止め、どう参加したり行動していくのか。この条例を多くの人に読んでもらい、町づくりが自分ごとになり、一人一人が立ち上がって大きな力になっていくとよい。以上です。次です。市民税、県民税の申告は3月15日木曜までに。所得税、国税の確定申告については2月号広報に掲載予定です。確定申告会場がイオンモール長久手に変わります。当会場の受付期間は2月16日から3月9日の土曜、日曜、祝日を除きます。長久手市の所得税の確定申告相談会、住宅借入れ金等特別控除の相談会を含みますは、今年度はイオンモール長久手4階イオンホールにおいて2月16日から 3月9日まで、住宅借入れ金等特別控除の相談会は1月24日から26日まで開催します。なお土曜日曜祝日は除きます。相談会については改めて広報2月号にてご案内します。駐車場料金は最初の4時間は無料、以後30分ごと200円です。次に、所得がなかった人でも、次に該当する人は申告の必要があります。まず、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる人、国民年金保険料の免除申請をする人、障害者自立支援法の福祉サービス、自立支援医療、括弧精神通院、厚生の受給が必要な人、児童扶養手当、県維持手当の受給を受ける人、各種健康審査の負担金の減免を受ける人、平成30年度、これは平成29年分です、の所得証明書や非課税証明書が必要な人、では次にその他の会場をお知らせします。市民税・県民税申告会場。1、2月1日木曜13時30分から15時30分、会場は福祉の家2階会議室。2、2月2日金曜13時30分から15時30分、入り貝家体育館会議室。3、1月4日木曜から2月15日木曜、3月12日月曜以降、土日祝日を除く9時から17時、会場は税務課本庁舎1階です。4、2月16日金曜から3月9日金曜、土日祝日を除く9時30分から16時です。会場はイオンモール長久手4階イオンホール。以上です。これらについてのお問い合わせは税務課電話 56-0608 番にお願いいたします。では次に昭和税務署からのお知らせです。住宅借入れ金等特別控除の確定申告相談会、時は1月24日水曜から26日金曜。1、受付9時30分から10時、説明10時から11時30分ごろ。2、受付13時30分から14時、説明14時から15時30分ごろ。場所はイオンモール長久手4階イオンホールです。持ち物は印鑑認め印鑑です。源泉徴収票など平成29年中所得や控除がわかるものの原本です。1、マイナンバー通知書もしくはマイナンバー記載のある住民票の写しと運転免許証など本人確認ができるもの。2、マイナンバーカード1、2のいずれか。家屋及び土地の登記事項証明書、法務局発行のものです。家屋及び土地の売買契約書、または工事請負契約書の写し、取得価格の分かる部分、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書、金融機関発行のもの、金融機関の預貯金口座の分かるもの、申告者ご本人名義のもの、設計図の写し、店舗付き併用住宅の場合です。検査済証の写しまたは増改築等工事証明書、増改築の場合です。年末調整で控除を受けていない生命保険、地震保険の控除証明書、医療費、寄付金などそれぞれを確認できるもの、他に控除を合わせて受ける場合です。これについてのお問い合わせは昭和税務署、電話番号は 052-881-8171 です。では続きまして、社会保険料控除のための納付額確認書についてです。介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は確定申告において社会保険料控除の対象となります。平成29年中に納めた人には納付額確認書を1月下旬にそれぞれ担当課から送付します。確定申告を行うまで大切に保管してください。ただし遺族年金及び障害年金以外の年金からの天引き、特別徴収で納めた人には送付しません。日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収票を確認してください。これについてのお問い合わせは、介護保険料、長寿課、56-0613、後期高齢者医療保険料、保険医療課、電話56-0617、国民健康保険税、保険医療課、電話56-0618番にお問い合わせください。ではこれで税金についてのお知らせを終わります。
続いてパブリックコメントのコーナーです。計画等に関するご意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。パブリックコメントとは、政策を行うために決める様々な計画などが決定する前に、広く市民の皆さんから意見を募集する手続きのことです。このパブリックコメントを行うことで、計画が完成する前により多くの意見を集めることができ、市の政策に皆さんの意見を活用することができます。この計画等の閲覧場所は担当課窓口、西庁舎1階情報コーナー、または市のホームページにおいてです。この意見の提出方法は、意見書に該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当窓口または郵便、ファックス、メールなどで提出してください。なお、個別回答はせず、個人情報に留意した形で市のホームページなどに公表します。続いて第3次長久手市土地利用計画案の意見募集です。長久手市の総合的かつ計画的な土地利用を図るため、今後の土地利用行政の指針となる第3次長久手市土地利用計画を策定しています。計画の案について市民の皆さんの意見を募集いたします。募集期間は1月9日火曜日から2月の8日木曜日までです。概要説明会は時1月20日土曜日10時から、場所は西庁舎2階第7・8会議室においてです。このお問い合わせ先は経営企画課、電話56-0600番です。続いて長久手市第8次高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画案の意見募集です。長久手市の高齢者福祉や介護保険行政の指針となる計画を3年ごとに作成しています。平成30年度からの新しい計画の案について市民の皆さんの意見を募集します。この募集期間は1月23日火曜日から2月21日水曜日までです。概要説明会は時1月27日土曜日の10時から、場所は西庁舎2階第7・8、会議室においてです。このお問い合わせ先は長寿課、 電話 56-0613 までお願いいたします。次に長福障害者プラン案の意見募集です。障害のある人への支援対策を総合的に推進するため、長福障害者プランの改定として第3次長久手市障害者基本計画の中間見通しと、長久手市第5期障害福祉計画及び第1期障害児童福祉計画の策定をします。募集期間は1月23日火曜日から2月21日水曜日までです。この概要説明会は時1月27日土曜日の11時から、場所は西庁舎2階第7、8会議室においてです。このお問い合わせ先は福祉課電話 56-0614 番、または子育て支援課 56-0633 までお願いいたします。次に文化マスタープラン案の意見募集についてです。新しい文化マスタープランを策定しています。昨年8月に始まり、計4回開催された文カフェや2000人の住民アンケートなどで集めた意見をもとに、市民検討会議を中心に策定した案について市民の皆さんの意見を募集いたします。この募集期間は1月30日火曜日から2月28日水曜日までです。第5回文カフェ概要説明会は時2月3日土曜日の10時から、場所は文化の家食文化室においてです。このお問い合わせ先は文化の家電話 61-3411 番までお願いいたします。次に証明書窓口受付システムの設置についてです。2月1日木曜日からマイナンバーカードを利用して各種証明書の申請をすることができる端末機を市民課窓口に設置します。このシステムを利用すると、窓口での本人確認や申請書の記入をする必要がなくなります。また印鑑登録証の提示をすることなく、印鑑登録証明書を申請することができます。このシステムを利用するには、長久手市に住民登録があり、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必要です。なお、マイナンバーカード交付の翌々開帳日から利用でできます。システムの都合で遅れる場合があります。なお、住民基本台帳カードではサービスを利用できません。この窓口受付システムの流れです。まず端末機を利用者自ら操作してください。なお、利用できる人はマイナンバーカードの所有者本人のみです。次に利用者証明用電子証明書の暗証番号、数字4桁を入力し、発行したいものを選択し申請してください。最後に市民課窓口で交付手数料と引き換えに証明書をお渡しします。時は2月1日木曜日8時半から、場所は本庁舎1階市民課窓口3番です。持ち物はマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が搭載されたもの。料金は住民票の写しが200円、印鑑登録証明書が200円、戸籍全部、括弧個人、事項証明書が450円、戸籍の不評の写しが200円となっています。続いて町の話題です。みんなで餅つき、12月5日、上郷保育園で毎年恒例の餅つきが行われました。年長の子どもたちが日 人一人キネを持って一生懸命に餅つきを体験しました。出来たてのお餅を笑顔いっぱい食べていました。写真には餅つきの様子が写っています。